皆さんこんにちは。今回から始まった新しいコーナー、音楽の森。進行役の橋本あゆみです。このコーナーはいろんなジャンルの音楽の楽しさを皆さんにお伝えしていきたいと思っています。さて、最初の企画は、今回から第3話まで連続で東京のアマチュア合唱団コッレージョコラーレの紹介です。コッレージョコラーレは今5月の公演に向けて練習の真っ最中です。今日は指揮者の福田光太郎さんにインタビューしてきました。
福田光太郎です。出身は富山県の滑川市というところです。ホタルイカが有名なところですね。あと室井茂さんの出身地だったりします。年齢はこんな声をしてますが26歳です。大学では、東京芸大の声楽科にいました。それで歌をやってたのもありまして、ちなみに青春はバスでした。それからでも僕は中学校の頃から、指揮者になりたくてですね、ある意味県内のその音楽コースがある高校に進学したんですけども、そこでも指揮をやりたいとばかり言ってたんですが、とりあえずこう受験が迫ってきた時に、何をやるかということで、特にその高校にはその指揮の専攻のためのレッスンとかそういうものも特に何もなかったので、でも受験はやってくると、音大には行かなきゃいけないなと。でそこで、その高校でピアノと歌のレッスンが必ずあったんですけども、あとそれからコントラバスとかもやってましたね。中学校の時は吹奏楽部に入っててトランペット吹いてました。それでその中から何が一番いけるのかということになって、じゃあ歌かなということで、それで芸大を受験して運よく入ったわけですけども、それでそこでも相変わらず僕は指揮をしたいとこう言い続けてたわけで、そうするとこうたまたまオペラの合唱で行った時の副指揮者の方が拾ってというかいろいろと紹介してくださいまして、そこからいろいろ合唱団の指導とか、オペラの副指揮アシスタントの指揮者みたいなことをやるようになりました。でその中で、このコッレージョコラーレの元になった団体があるんですけれども、そこに合唱式で行くことになりまして、それで、その団体はもうその後に特に演奏会をする予定はないということでしたので、それでしたら僕とちょっとやりませんかというようなことで、声をかけて集まって始まっているのがこのコッレージョコラーレという合唱団ですね。それからその在学中からいろいろと指揮活動はしてたわけですけども、しっかりとこう指揮のレッスンを受けてみるということも必要じゃないかと思い、東京音楽大学の大学院の指揮科というのがあるんですけども、そちらの方に入って勉強しております。もう終了ですけれども、そこのなんか積み重なっていくところね。でページめくったところからちょっとセーモールだと思ってもらった方が取りやすいかな。ファドファシー、その6番目7番目下がってたりするけどね。アルトだけになるところからいきましょう。で、ビハベンヒカイネカイネ15、16、17、18小節目からいきなりいきますね。どうぞ。
設立のいきさつを教えてください。
この合唱団の設立のいきさつは、一応母体となる合唱団がありまして、 まあ、今のコレッジオコラレの人数よりも多いんですけども、その合唱団が、まあ、公演をするときに僕が合唱指揮として呼ばれて、本番の指揮者は別の人が振ってたんですけど、まあ、そこで合唱指揮という形で僕が呼ばれて、それで公演をして、でその公演がその合唱団にとっては最後だったので、その中で、まあ、これで終わってしまうのはなんと、まあ、もったいないというか、なんというか、またやりませんかという感じで僕が声をかけて、それで有志の方、まあ、その時の役員の方を中心に集まってきてくださって、それで始まったのがこの合唱団です。まあ、学生の頃から一応そういう合唱指導の仕事とかはしてて、こういうオーケストラの伴奏の合唱とか、まあ、あとオペラの合唱団の指揮とかも、あの指導とかもしてましたけど、そうですね、っていうか、ただその時は僕が指揮している、でこう実際に音になっていくのが、音が変わってきてどんどんいい状態になっていくっていうことに対してやりがいももちろん感じてたし、あとそこまでしたものを本番の指揮者に引き渡すっていうのが、なんとかもったいないというか、悔しいというか、そういう気持ちは確かにあって、でこれ本番僕が触れたらいいのになっていう気持ちもまあ実はあったんで、それでまあ僕の合唱団としてやりませんかと、そういう気持ちもありましたね。まあ、本番の指揮者もたまに来てたりはしたんですけど、でも基本的にもうほぼお任せというか、僕の意向に沿って、僕とまあもう一人いたんですけど、その人も途中で留学されていなくなっちゃったから、結局最後の 4,5 ヶ月ぐらいですかねは本当僕一人だけでずっとやってたんですけど、だからその時に本当に僕がこうしたらもっと良くなるだろうなということを元にずっと指導してて、で、うん、それで最後の最後に、ああそこで違う人の手に行っちゃうのねっていう、そういうのはありましたね。週1回やって、結構それなりに長い期間やって、こうやっぱり僕の言うことに対して、ね、全くこう無反応とかような感じじゃなくて、そう変わっていったりして、すごく、まあ、良くなってきてるなという実感はやっぱりあったから、愛着というかは湧きますね。まあ、結局それ本番で僕も舞台で一緒に歌ったりはしたんですけども、やっぱ僕が振る方として関わりたいっていうか、まあもちろん指揮者志望だからそうなんですけどね。もう一回いきましょう。大事にしてほしいのは206の後半からドドラソのところで、そこレドシラド、そこで一瞬ちょっと3度にハモって、ラドレミ、まあちょっと違う方向に行くけど、で、その後のバス1拍目シレソシをテノールがソシレソシレソで受け継いで、だからそこまでゆっくりしたくないんです、これがあるから、タタタタタタタタで、あとがゆっくり向かっていくと、そういう風にしたいので、もう一度同じところから204小節目の3、4拍目ですね、2、2、3と、で他のソプラノアルトもこの動きをちょっと意識してもらえればテンポについてこれると思います。全員でお願いします。202から全員でいきます。3と4と、うん、
ドイツレクイエムについて少しお話しいただけますか。
ドイツレクイエム、ブラームスのこの宗教曲の中で一番大きな作品というか、まあ最大の傑作ですね。オーケストラ、そう、ブラームスはあのシンフォニーをずっと書きたかった作曲家なんですけど、結局最終的にまあ4曲書くんですが、その1番を書くまでに非常に長い間悩んでて、30年ほどなんかずっと悩み続けてて、その間に例えばピアノ協奏曲の1番を書いた時、最初はそれをシンフォニーにしようと思ってたらしいんですけども、結局それはシンフォニーまだ早いというか、ベートーベンの影を引きずってたともまあ言われますけど、 なかなか書けずにいて、その結局それもピアノコンチェルトという形にして、でその後にもうオーケストラの大きな作品をたくさん書くんですけども、例えばハイドンの主題によるあの変奏曲とかを書くんですけど、まあそのシンフォニー1番に到達する前のその管弦楽の大きな作品という意味でも、ドイツレクイエムは大きな意味のある作品かなと思います。特徴としては、まあそのドイツ語のテキストなんですけども、レクイエムっていうのは基本的にその死者、死んだ人のためのミサの中で歌われる曲なんですけれども、モーツァルトにしてもそうですけど、フォーレにしてもこうある程度決まった文、あの典例文があって、その中からこう曲が選ばれてるんですけども、まあ、その中のテキストに基づいて作曲されてるんですけども、ドイツレクイエムの場合はあのルター、あの宗教改革をしたルターですね、プロテスタントの、そのラテン語の聖書の典例文をドイツ語訳したものを使ってって、さらにその典例文の訳の中でもそのレクイエムの形式ではなく、あのレクイエム以外のものからも結構自由にこう抜き出して作品を構成してるんですね。だからそれはブラームスの、まあ、センスというかブラームスの選択で、どちらかというと僕はまだ生きてる人たちのために発してるようなメッセージのような気がします。で、ブラームス自身がなんかこう批判されたらしいんですね、ドイツレクイエムって、どういうことだという。そしたらこのドイツという言葉を人間のという言葉に喜んで置き換えてもいいというふうに言ってたという、まあ、手紙というかそういう資料が残っていますね。ラッパが鳴ると死者が蘇ってっていう、そのくだりは確かにありますね。だからそこが唯一こうなんていうか、少しブラームスが、まあ、死を怯えてるというか、なんかちょっとこう恐怖のようなものを感じるところではありますね。そこが唯一。でこうモーツァルトとかフォーレだとある有名な一曲っていうのがあるんですけど、まあ例えばモーツァルトの場合だと「ラクリモーサ」とか、フォーレだと「ピエイエズ」とか、これはこれといってこの曲はこの部分が聴きどころですっていうのは、僕あまりそのそういう作品に比べるとあんまりなかったりするんですけど、まあその中で僕は一番いいなと思うのは、まあ1対1曲目ですけど。そう、バイオリンがなくてですね、バイオリンどの曲でも絶対こうファーストバイオリン、セカンドバイオリンっていうのは絶対使うもんなんですけど、そのファーストバイオリン、セカンドバイオリンがなくてですね、ビオラとチェロを分けて、あとコントラバス、弦楽器はそれだけですね、6分にして、あとトランペットもないんですけども、そういうちょっと特殊な編成なんですけど、まあ、それがもう何とも言えず渋い感じというか、そこがとてもいいなとは思いますけどね、僕は。指揮者によってちょっとテンポの取り方とかも違ってきますけど、まあ短い人で65分から長い人で75分ぐらい、コルレジョ・コラーレが歌うドイツレクイエムっていうか、まあ僕がイメージするドイツレクイエムにちょっとなってくるんですけど、てかそもそもそのブラームスっていうと何て言うんだろうな、すごく低音志向の作曲家なんですよね。ピアノ曲にしても声楽の曲にしても低い音の パートの部分がとても充実してて、あんまりこう高音でキラキラキラっとした感じ、まあモーツァルトは多分そういうイメージだと思うんですけど、割とそう低音志向なんでテンポもまあ落ち着いたものが多かったりとかして、渋いとか重いとか落ち着いてるとか、割とまあそういうイメージだと思うんですけども、僕も実際そういう演奏も聞いたことあるし、でもそういう演奏を聞いた時ってあんまり僕ブラームスいいなとあんまり思わなくて、それとは逆にまあ最近小楽器とかの演奏とかも出てきてますけど、割とテンポ早めに単純に早い遅いではないんですけど、すっきりさっぱりした演奏を聞いた時に、まあ、ある意味イメージとは逆なんじゃないかと思うような演奏を聞いた時に、あ、これは面白いんじゃないかなと思って、それからだんだんブラームスにもハマり始めましたね。ブラームスの一般的なイメージをちょっと覆したいかなというのはちょっと思ってます、この今回のドイツレクイエムで、はい、でも歌はとっても好きだった作曲家で、ハンガリー舞曲にしてもそうなんですけど、こう民謡とかが結構好きだった作曲家なんですね。メロディーがやっぱりまずとても綺麗っていうのはあると思います。それから、まあ生涯独身で通した人なんですけども、ベートーベンはずっとなんか女性に打ち解けることができないみたいな悩みは持ってたみたいですけど、ブラームスの場合はずっとシューマンの奥さんのクララ・シューマンのことをずっとこうなんか、まあ、好きだったというか、でもそれだけではとどまらずというか、ひと夏の恋みたいなこととか、すごい若い子に手を出したりとかってことももちろんあるんですけども、重く苦しい一生を過ごしたわけではなく、まあそれなりにこう楽しいというか、まあ人生を楽しんでいる面ももちろんありましたし、ただまあ作品自体はとても、なんだろうな、考えて書くタイプの作曲家だったみたいですね。こうなんかあまり本能的にパパパパパッと書いちゃうんじゃなくて、割とこうじっくり考えて構成して作品を残すタイプの作曲家だったみたいです。楽譜自体が重いんですよね。とっても音にするのが大変だし、タイミング取るのもすごく難しい、合わせるのが難しいっていうのがまずあるんですよね。だからまあそれをこういくらでも重くしちゃうと、もうヒルドラの世界じゃないけどドヨンドヨンしちゃうんですよね。本当にいくらでも重く作ろうと思えば作れるんですけど、でもそのパッと見の譜面の重たさのこう影に隠れてるというか、例えばまあ最初の出だしなんかもとても綺麗な、まあ単純だけど癒されるような旋律が出てきたりするんですけど、なんかそういうところばっかりじゃないんだよっていうのをちょっと前面に押し出していってみたいかなというアイデアを持ってます。例えばこの楽譜をクララあなたのために捧げますっていう手紙を送ってたりとかね、まあ、でもねやっぱ寂しさとかもいろいろあったとは思うんですけどね、でも ブラームス自身すごくまあ揺れ動いてるってところはあるかな、うん、オーケストラが結構分厚いのでどうしても人数がそれなりにいないと成り立たないっていう面が少しあって、で大合唱みたいな感じで歌われることも多い作品ではあるんですけども、まあ今回そうですね、最終的に30、まあ40人はいかない、30数人ぐらいの感じになるとは思うんですけれども、オーケストラも弦楽器の編成を、まあさっきいろいろ分かれるとか言いましたけども、それでもあんまり多くはしないで、その編成からまずスッキリ持っていこうかなという、そういう意図は持ってますね。だから、まあ、とても本番ウィーンホールは響くホールなんですけども、まあやっぱスッキリですね、重くないドイツレクイエムをお届けできたらいいかなと。まあ、ある意味こうアマチュアで大人数になってしまうといくらでもごまかしが効くというか、ある一定の人は歌わなくても成り立ってしまうというか、そういうのに非常に僕はちょっと疑問を持ってまして、ある意味もっと少なくても成り立つもんだと僕は思ってるんですね。ドイツレクイエムで30数人、まあ40人いかないぐらいだけど、まあ、それぐらいでも僕は全然十分成り立つ、一人一人がちゃんと歌えば成り立つものだと思ってるし、だからその一人一人から出てくるエネルギーが合わさって合唱になっているっていうのがいいなというふうに僕は思ってて、だからそういうつもりで本当に一人一人がみんな歌えるようになってほしいなという思いを込めて指導してるし、うん、僕にだから極論僕に言ったことに対してそれは違うんじゃないとか反発を覚えても別に僕は全然全く構わないと思ってて、その中で自分なりの答えっていうものを見つけてってくれれば全然それはいいと思うし、で答えが違ってても別にいいと思うんですよね。そのある程度少し違っててもやっぱり一人一人がこうエネルギーを発しようとした時っていうのはものすごくいい音がすると思うので、そういう方向で合唱大人数みんな何十人も同じ音を歌うけど、でも一人一人がやっぱりこれが私の歌だ、これが私の思うドイツレクイエムだ、これがブラームスだっていうものを思って歌ってほしいなというふうには思ってます。
では最後に第5回の演奏会について教えてください。
5月24日土曜日、京王線の東府中にある府中の森芸術劇場のウィーンホールで午後1時半開演ですね。それが第5回演奏会になります。アマチュアの合唱団ですが、オーケストラはまあ若くて音大生、音大卒くらいの人を集めて、プロの楽団として活動してるわけではないですけど、まあでもプロのオーケストラにエキストラで行ったりとか、まあ本当にもう ほとんどプロレベルのオーケストラですね。とあとソリストも僕の先輩である、まあ、芸大の大学院お二人とも出てらっしゃるんですけども、まだ若手と言われる、全然まあ指揮者にしてもそうですけどまだ若手と呼ばれる範疇ですけど、でもとても実力のあるお二人をソリストとして呼んでます。F ドアと、まあ、持っていいかな、うん、ファラドファミレドシシツエモルのゾノゼ原始のワンが出てくるんですけども、そこにちょっと向かっていく感じが欲しいですね。そこの方が2小節目の方が緊張感かなり強いワンです。それからゼンタレメンシュンディードホゾーソ、ここだ、ここを下3声だけやりたい、E の1、2、3、4、5小節目から。
いかがでした？私はアマチュア合唱団の指揮者の方に初めてお話を伺ったんですけれども、いろんなご苦労とともに合唱を団員の方と一緒に作っていく楽しさも伝わってきました。これであとオーケストラが入ったらどういうふうになるんでしょうね。それから練習を聞いてて思ったのは、 人の声が本当に素敵だなっていうこと。柔らかくてなんだか心に染みてきました。5月の公演がとっても楽しみです。次回は団員の皆さんにもちょっとお話を聞いてみる予定です。それではまた次回まで。